皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第483回目。本日の放送は前回の大野さんからのご紹介で高岸さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは高岸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先週の大野さんからのご紹介ということで、高岸さんにメッセージがあります。 SNS マーケティングのことをいろいろ聞きたいと思っているので、次回のラジオでいろいろ話してくれると嬉しいです。楽しみにしてます。だそうです。
ありがとうございます。
SNS マーケティングが得意だということで。
そうですね、今グループ会社でやってるんですけど、もともとの、ところとしては TikTok を活用したマーケティング、ショート動画を活用したマーケティングを、メインにやってます。
TikTok なんかすごいらしいですね。
そうですね、ユーザーも着実に日本で伸びてますし、アメリカ、東南アジアはすごいですけどね、東南アジアも含めてかなり伸びていると思います。
いや、ちょっと知人の人も TikTok でなんかバズってるらしくて。
そうなんですか。
結構ね、なんか TikTok だけで売ってるらしいんですよ。
へえー、はいはい。
ね、いや、ちょうどね、そう、先週聞いたんですよ、 TikTok で売ってるんだって言われて、そうなんだ、そんな売れるんだ TikTok ってと思って、今 TikTok でやってるって聞いて、あ、やっぱそうなんだと思って。
ありがとう。ちなみにどういう商材で売られてるんですか。
詳細はね、俺もよくわからないんですけど、あんまよく詳しく聞いてないんだけど、ちょっとね、ライブでやってるらしいんですよね。
はい。
で、なんかいろいろ喋りながらやってるらしいんですよ。それで、売ってるらしいんだよね。まぁ、ちょっと、その、詳しい、やり方とか、ちょっと全然聞いてもわかんなくて。
はい。
イメージがつかなくて、で、ああ、はいはい、そうなんですね、みたいな感じで聞いてたんですけど。
はいはい。
はい。まあ、じゃあ、ちょっと高岸さんにいろいろ今日は、その辺の話もお聞きできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。では、高岸さん、自己紹介の方からお願いいたします。
ありがとうございます。改めまして、はい、株式会社パタシオンで代表しております、高岸と申します。で、現在ですね、グループでやっておりまして、TikTok をメインとして SNS の支援をやっている会社とか、あとは、マーケティングのリソース不足を支援するような選定委員会とか、あとは、AI を使って業務効率をやったりとか、AI 人材を研修であったりを提供する最大という会社ですね。のグループになってまして、
なるほど。
はい。で、簡単な自分自身の略歴は、研究者だったら山梨で生まれて、三重で育ちまして、東京に帰ってきて、東京工業大学って、今名前は東京工学大学に変わっちゃったんですけども、こちらで、大学院まで6年半ほど物理学。理学部と医学科で物理を研究していた後に、株式会社 DNA という横浜ベイスターズを持っている会社に新卒で入社をして、で、その後、その中では、マーケティングのことであったりとか、M&A のことに重点をして、今年31の年になるんですけれども、25の年に独立をして、ここでは、VTuber であったりとか、ライブ配信するような方々をマネージメントする事務所をやっていたんですけれども、それを昨年の5月に、エンタメの会社に企業売却、M&A という形で売却をして、で、今、2社目として、株式会社パトシオンを含めたグループをやらせていただいているような形になります。よろしくお願いします。
いや、ちょっといろいろ経歴を聞いて驚いちゃったんですけど。そうですか、かやかしい、なんか、若いのに。
いや、経歴を頑張って、 最初、経歴だけにならないように精進しておる。
でも、じゃあ、その、まあ、会社、ね、あの、DNA の会社に入って、で、まあ、そういうところでもウェブマーケティングの仕事に携わってたっていうことなんですかね。
あ、おっしゃる通りですね。ウェブマーケティングのことであったり、ちょっと畑は違うんですけど、M&A ですかね。買い手側としての M&A 実験みたいなものに携わってました。
なるほど。そこをやめて、独立したわけですもんね。
はい。
あ、ごめんなさい。ちょっと電波が途切れ途切れになっちゃうみたいで、ごめんなさい。
いえいえ、待ってください。
はい、はい、はい、はい。で、でも、もともと独立しようっていう気持ちはあったんですか？
ありがとうございます。そうですね。大学の頃から、自分でビジネスをやるってことに関しては、関心がありました。
あー。で、そういう、先ほど、ね、おっしゃってましたけど、VTuber、YouTube 動画コンテンツみたいな、そっちから始まったんですね。
そうですね。簡単な背景としては、
DNA に在籍していた時期に、ポコちゃんって言われるライブ配信の事業部に一時期いたんですけど、その関係もあって、ライブ配信を、するクリエイターの子たちをマネージメントする事務所を始めたっていうのが背景でしたね。それはなんかこう意図的にやったというよりも、まあ、今までの自分の経験だったりとか、まあそういう関係性があったので、まあそれを活用してビジネスを始めたっていうのがスタートでした。
ああ、でもいい部署に、はい、配属になりましたよね。今考えると。
そうですね。おっしゃるとおり。なんかどっちかって言ったら、そのポコチャという部署にずっといたわけではなくて、なんか横断でこ、なんかいろんな部署に入っては、プロジェクトとして入って抜けて、みたいなことをなんかやるような部署だったので、なんかいろんな事業部だったり、いろんなチームと、コラボレーションさせていただいたような DNA 生活ではあったんですけど、まあただその中で一回使わさせてもらったポコチャっていうのが、一個、なんでしょう。僕のキャリアにおいては、すごくきっかけになったかなということです。
で、これからライブ配信で、いろいろ物を送っていくにあたって、もう先を向けてたわけじゃないですか、その、当時、その部署にいたわけだから。
そうですね。おっしゃる通り、ね、やっぱライブコマース、僕が独立した時もライブコマースにすごい、注目はしていたので、まあ、ここでまた、TikTok でライブコマースが盛り上がってくるかなっていうところを考えると、
なんかキャリアとしては点が繋がってきてるような感じはあるかなと思います。
そのライブ配信って言ったらいろいろあるじゃないですか。今、YouTube もそうだし、はい、インスタもあるし。
はいはい。
その中で TikTok なんですか？
ありがとうございます。なんか我々が、TikTok を我々の事業セグメントとして、今、しているっていうところに関してで言うと、もともと YouTube ではなく、Instagram ではなく、なぜ TikTok の運用のご支援にしたかっていうのは、今、それこそ話題になっている TikTok ショップっていうのが、東南アジアでかなり盛り上がってるっていう話を、まあ実は、もともと知っていたのもあって、まあまずは TikTok のご支援を始めたっていう感じでは、ありますね。なんかライブ配信もそうなんですけど、まあ、TikTok ショップっていうのの盛り上がりっていうところで、ご支援させていただ
いて。そうなんだ。やっぱり反応は違いますか？他のプラットフォームとは、TikTok の方は。
ありがとうございます。まあ、反応も違いますし、やっぱ視聴態度っていうのが、やっぱユーザーの視聴態度がやっぱ違うので、ある意味、こう、1視聴あたりのエンゲージメントはそこまで高くないというか、ライトに視聴できる一方で、拡散性が高いので、ビューだったりとか、インプレッションみたいなものは、他のプラットフォームよりは取りやすいっていうふうには感じてますし、実際アルゴリズムとか、 そのシステムの原理原則上もそういう風にはなってるかなと思います。うん、
ああ、そうなんだ。ちょっと、いろいろ、わからないことがたくさんあって。いや、そんなにすごいんですね、じゃあ。TikTok の今、ユーザーっていうか、熱いんですね。
そうですね。なんか僕が一番最初に TikTok ショップの、
うん、
インパクトを目にした機会の時の、
うん、
耳と通じてお伝えすると、
うんうん、
いつもお客様にもお伝えしてるんですけれども、
うんうん、
ただ日経新聞が、
うん、
出したところで、
うん、
2022年から、
うん2023
年にかけての TikTok ショップの、いわゆる EC での取り扱い高、ね。
うんうん。うん。
もう、東南アジアで見たときに、
うんうん。
2022年って TikTok ショップのシェアが 4.4% ぐらいだったんですよ。
うん。なん
ですけど、2023年、まあ、過去予測ではあるんですけれども、13.2% になってるんですね。
うん。
なので、まあ、東南アジアのネット通販の市場のシェアのうち、
うん、
2022年 4.4% が2023年 13.2% で急成長していて、
うんうんうんうん、
これって、いわゆるショッピー、ラガバとコペディアっていうところ、この3つのモールが、うん、TikTok じゃないですね。東南アジアではかなり大きなシェアを持ってるんですけど、その中でも業界3番手のトコペディアのシェアが 13.9% で、
うんうん、
それに対して TikTok ショップが 13.2% っていうところで、
うん、
やってきてるんですよね。なので、新しいボールが新しく誕生したと言いますか、そういうタイミングになってるんじゃないかなっていうふうに僕らは捉えてますし、まあそういうふうに日本でもなっていくんじゃないかなという、まあ大きな流れとして捉えてるようなイメージになります。
あ、そうなんですか。
そうなんです
か。ちょっとまだその TikTok で物を売るっていうのが、全然想像つかないんですけど、先週TikTok で売ってるよって聞いた、知人から聞いたんですけども、全然想像つかなくて、はい、我々、まあ、年寄りっていうか、ね、はいはい、50代のおっさん方にはちょっと想像がつかないんですけど、どうやって売るんですか、TikTok で。
ありがとうございます。なんか数値的な、うん、ところで、簡単にご紹介をすると、
うん、
まあ、まずそもそも、買ってる人いるんですかっていうところに対してのお答えとしては、
うん、
TikTok でショート動画、TikTok って言いますね、ショート動画全般のアンケートになるんですけど、うん、ショート動画が購入に、購買に与えてますか、影響与えてますかというアンケートに対して、62.9% 以上の人が購買に影響ありますって言ってるんですよね。
うん、TikTok ユーザーで。
これはショート動画なので、インスタとかも入れてなんですけど、いわゆる30秒から1分ぐらいの、こう、
うん、
ショート動画に対する影響としてはあったりしていて、で、
うん、
その中でも、どの領域がこう売れやすくなってるのかっていうところで、
うんうん、
1年ぐらい前のアンケート結果になるんですけど、例えば分かりやすいところで言うと、
うん、
ショート動画で、いや美容品だったり化粧品買ったことありますかと、その、まあ、ショート動画きっかけに買ったことありますかっていうところで言うと、45% ぐらいの人がゲスって答えているんです。なので、まあ、あるところ、まあ、購入してる人がまず結構いらっしゃいますってところなんですよ。いや、ショート動画を見て、あ、このこういう商品あるんだっていうのをきっかけに、購入につながっていくっていうことはありますと。で、まあ、じゃあ、どう売っていくのかという話で言うと、やっぱ美容品であったりとか、ファッションであったりとか、飲食、グルメっていうのとか、あとはゲームとかが結構やはり、比率としてが、こう、購買のきっかけになったジャンルとしては大きいだったりとか、です。とか中国とかもやっぱファッションだったら美容からこう、ライブコマースも含めて立ち上がってきてるっていうところで言うと、まあ、本当は、ありていの言葉になっちゃいますけど、やっぱ使用感であったりとか、が、こう、より伝わる商材だと売りやすいんで、そういう、一般論としてあるかなと思いますし、じゃあそこからじゃあどう自社の商品でやっていくのかっていうのは企画だったりとか、 まあ、こう、出る方のキャラ付けだったり、なんかそういうのを細かくチューニングしながらやっていくようなイメージになるかな。
食品なんかもいけるんですか？
あ、そうですね。食品とかも結構あって、例えば、うちのお客様で言うと、西の方で、干物を使って水産加工品の業者さん、お客さんはいらっしゃるんですけど、そういうお客様ですと、例えばこう、干物という商材と、あと、先方の専務の、まあ、お母さんですかね、がすごいこう、なんでしょう、人当たりのいい方で、キャラ立ちがするので、その方の掛け合わせで、運用した説明というところとかで言うと、やっぱ EC 経由で、TikTok 見てきましたであったりとか、あとは、実は 2C 向けの EC で狙ってたんですけど、B2B で、取引先の方から、いや、TikTok 見たよとか、TikTok で見ましたみたいなお問い合わせが増えてたりするような感じではあるので、まあ、食品とかでも、とか食材とか、そういうものも、やっぱフォーカスして、売っていくというか、認知拡大して知っていただいて、まあ、興味を持っていただければ購入までつなげるっていうのはできるかなと思います。
なるほど。高木さん。
はい。
うち農家なんですよ。
あ、そうなんですか？
お米作ってんですよ。
あ、お米ですか？
お米作ってんですよ。
はいはい。
うん。まあ今米不足でね、いろいろ、話題になってますけど。
はい。
じゃあ TikTok でお米売れますかね？
あ、ありがとうございます。結論売れるって課題となるかなと思ってまして。
うん。
ショート動画ですよね。いわゆる TikTok 作ったショート動画を活用して、お米を売る人が日本で出てこないかっていうと絶対出てくると思うんですよ。
いや、出てくるでしょうね。YouTube でも、YouTube、私よく YouTuber 見てるんですけど、よく農家さんの、ショート動画よく流れてくるんで、あ、頑張ってんなと思って見てるんですけど。
ありがとうございます。まあ、なので、結論、いろんな企画出てますけど、農家さん。企画だったり動画のアカウント設計次第では十分に売れるっていうふうには思います。
そうですよね。なんか、おじいちゃんが、なんだ、なんで、どこだ、山形の人かな？おじいちゃんが米農家で、で、その息子が大学生、息子では孫か。孫が大学、東大生で。で、その人が、実家を継いで、農家やってるっていう、ちょっとフォローして見てるんですけど、あ、こういうキャラ付けも、キャラ付けもあるんだなと思って、やっぱ、いろいろこう、アイディア次第では、ね、直販につながるなと思って見てはいたんですけど、
おっしゃる通りですね。ああいうようなものを含めて、結構、可能性は全然あるんじゃないかなと思います。
なるほどね。まあ、農家なんで、直販ができるっていうメリットは確かにあるなと思ってはいるんですよね。で、いろいろ、四季折々で、今こんな感じで苗が育ってますとか、もうそろそろ収穫の時期ですみたいな感じでやると、なんかこう、一年通して、その農家さんの、苦労っていうか、もうね、ユーザーに伝えられて、面白いんじゃないかなって、なんとなくは思ってはいたんですけど。
はいはいはい。
あと、収穫になったらね、もう予約販売で、注文取っちゃって、じゃあ収穫できました。あ、そうしますね、みたいな感じで。やると、まあ、農協に出してるんですけど、農協に出す、はい、値段よりね、高く売れるんじゃないかなって、なんとなく思ってたりもしてたんですけどね。
そうですよね。やっぱ農協さんで、ね、結構開拓分かれてる、ね、農家さんもいるし、なんかそういうの活路になるとめちゃくちゃいいですよ
ね。そうですよね。なるほどね。 まあちょっとね、お米の話になったんですけども。あとは、どんなそのユーザーっていうか、あれですかね、お客さん、クライアントになるんですかね。高木さんの。どのような感じの方がいらっしゃるんですか？まあ、わかる、教えていただける範囲で全然構わないんですけど。
ああ、ありがとうございます。うちで言うと、今まで取引させていただいたお客様で言うと、TikTok 限らず、今100社超えてて、まあ、150社とタッチするぐらいにはなってきてるんですけど、
すごいですね。
ありがとうございます。で、ただ特徴的なのが、そう、なんか、物販とはまた、別の切り口になっちゃうんですけど、東京以外に、あるお客様が75%ぐらいなんですよ。
そうなん
で、
だ。地方
なな ん
ん
で、
だ。
そうなんですよ。地方のお客様がすごいうち多いんですよ。
地方が暑いんだ。
そうですね。なんかこう、我々ご紹介であったりとかも含めていろいろ、お客様にこうサービス提供させていただく機会が多いんですけど、地方のお客さんが多いですよね。
それは意外。
そうなんですよ。
それは意外
そうなん
だ。
ですよ。
じゃあもう業種とか商品はもう様々ですか？
おっしゃる通りですね。まあ本当に、なんで一産業のお客様が多かったりするところもあったり、例えば漬物屋さんだったりとか、先ほどあった干物もそうですし、例えば、地方でトラックのパーツ売ってるお客様であったりとか、
トラックのパーツ。
たらこ売ってるお客様とか、
たらこ、
醤油売ってるお客様とか、なんか本当に幅広く支援させていただいてるような。
そうですか。で、それぞれのお客さでも、さっき TikTok には限らずって言ってましたけど、いろいろこう、ヒアリングして、じゃあ、ここのプラット。もしもし。
今、
はい、
動きました。
切れちゃいました。大丈夫ですか？
大丈夫です。
いろいろね、TikTok 以外も、やられてるっていうことだったんですけども、そのお客さんによって、その TikTok じゃないプラットフォームを提案するっていう感じなんですか？
もありますね。例えば、トラックのお客様とかで言うと、トラックのパーツのお客様とかで言うと、最初のお取り組みは TikTok から開始させていただいたんですけど、そこから、なんでしょう、自社 EC を取り組みたいっていうところで、今、Google 広告だったり、Yahoo 広告みたいな、いわゆるリスティング広告って言われるところもやらせていただいてて、今、そこもしっかり動画アップして、ちゃんと運用させてもらってるんですが、みたいな、いわゆる SNS のプラットフォームっていう話もありますし、まあ、手段として SNS 以外のところも、こう、一緒に取り組みさせていただくっていうパターンもあります。
まあ、じゃあ、いろいろやりながら、じゃ次、これをやってみましょうか、みたいな感じでいろいろ提案をしていくわけですね。
そうですね。ということもありまして、お客さんからこれもできませんかみたいなことで、お声
要
掛けい
望
た
が
だ
来
く
て
というこ
ね。
とも、そうですね。っていうところもあったりっていう感じですね。
でもやっぱり最近はその SNS でこう売りたいという、そういう、クライアントさん多いんじゃないですか？お問い合わせも。
そうなんですよ。めちゃ
そう
くち
ですよ
ゃたく
ね。
さん、多くいただいてるっていうのがありますね。
ですよね。
ですよね。
まあ、SNS、ね、TikTok もあるし、TwitterX もあるし、YouTube もあるし、インスタもあるし。でも、その中で、やっぱりやりやすいのは TikTok なんですか？
ありがとうございます。 いや、やりやすいという、まあ、何をもってやりやすいか次第かなと思ってたりするんですけど、
うんうんうんうん、
いわゆる、パネルで見たとき認知を取りに行くのか、もしくは購買につなげるのかであったりで、やり方変わってくるのかなと思うんですが、まあ、まず自分たちの企業商品が、まあ、世の中の誰にもこう知られてなかったりとか、まあ、そもそも何者やねんっていうところを、まあ、設定いただくっていうところですね、を目的に設定した際には、やはり一番活動性が高いので、やりやすいかなと思ってはいるんですが、一方で、じゃあ運用が楽かって言われると、やっぱそんなに楽なものでもないので、企画作って、撮影して、編集して、投稿して、またその投稿を見て企画に返していくっていう作業自体は、やっぱ大変なので、まあ、運用で言うと、そんなにやりやすさを感じられるかっていうと、そうでもないかなと。
ああ、なるほど、
うん。そうです。
そっかそっか。ショート動画って、といえどもですもんね。その短い中にいろんな要素を入れなくちゃいけないんですもんね。
そうなんですよ。で、ショート動画って、
うん、
いわゆるフォローがいなくてもバズりますよねっていうことを、うん、まあ、よく皆さん言われると思うんですけど、裏を返すと、
うん、
まあ、誰もが知っている女優さんとか俳優さんの、
うんうん、
なんかみんなが目に留めるような動画と、自分たちが作った動画っていうのが、
うんうんうんうん、
なって戦わされちゃうので。
ああ、なるほどね。
逆に言うと、それを見ずに我々の動画を見てもらうっていうことをしないといけないので。
はいはいはいはい。
この上の人はバズるのはそうなんですけど、バズる動画っていうイコール、なんでしょう。本当に有名な俳優さんとか誰もが気になるような、ゴシップ。ですけど、そういう動画とも戦わないといけないってことを意味しているので、そのなんでしょう。難しさみたいなことがあるんです
よ。なるほどね。いろんな周りのショート動画出してる人たちがいるから、その中で戦わなくちゃいけないんですもんね。そうかそうか。
そういうなんかショート動画だけでご飯食べてるようなクリエイターさんとも、フラットな戦場と戦わないといけないので、逆に言うとクリエイターさんに、もう最低限伸びる動画を出せることもあるが、うん、まあ、ただあるっていうのがそれ面白さなんですけど、それぐらいのクオリティの動画をやっぱ、作っていかないといけないっていう難しさもあります。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。その続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。